今日はローマ人への手紙の6章です。このところには古い人についてのことが記されてあります。一節のところにパウロは私たちは罪にとどまるべきでしょうかという問いかけをしています。私たちはこの世に生きていてこの世の影響を受けて生きるものであるわけですけれども、しかし私たちは果たして神様が喜ばれない罪にとどまるべきか。二節には決してそんなことはありません。罪に対して死んだ私たち、彼はそう言ってるわけです。罪に対して死んだ私たちとは何なのだろうか。それは三節にバプテスマという言葉が出てくるわけです。洗礼を受ける。私たちはイエス様を信じて洗礼を受けたわけです。私たちの教会ではバプテスマは適齢で行っていますけれども、しかしこのバプテスマには一つの大きな意味があります。4節にキリストの死に預かるバプテスマ、そしてまたこの続いてキリストともに葬られたとあるわけです。もともとは川でこのバプテスマを受ける、そして自分がその水の中に体を沈める、それはまさに葬りということを意味しているわけです。そしてその川からもう上がってくるというのは四節の終わりにある新しい命に歩むためです。なぜバプテスマを受けるんだろうか。自分が新しい命に歩む、それはイエス・キリストを信じて永遠の命が与えられて、もう神様の恵みの中に生きるということであるわけです。そしてこのことは6節のところに、私たちは知っています。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられた。このバプテスマはまさに古い人がキリストと共に十字架につけられたというその信仰を表している。でも私たちはこのことを日々の生活の中で意識しているんだろうか。バプテスマを受けたというそのことは記憶にはあるんですけれども、しかし日々の生活の中に古い人がキリストと共に十字架につけられたというその信仰を私たちは今持っているのか。そしてこの古い人がキリストと共に十字架につけられたということは11節のところに、あなた方もキリストイエスにあって自分は罪に対して死んだものであり神に対して生きているものだと認めなさい。この認めなさいという言葉は非常に重要な言葉です。それはもう私たちの信仰告白、自分は今何を信じて生きているのか。それはこのキリストイエスにあって罪に対して死んだもの、神に対して生きている、そのことを自分は今信じてそのように従っているのかどうか。私たちは認めなければならないわけです。パウロはこのことを命令形で書いていて、私たちはそのことを信仰によって認める。自分は罪に対して死んでいるんだ、そして神に対して生きている、これがもう私たちの日常生活の信仰である。そしてそのことは12節のところに、体の欲望に従ってはいけません、そのようにパウロは言ってます。体の欲望に従ってはいけません。実は体の欲望はあるということです。なくなってはいない。私たちにはそういう体の欲求というのがあるんですけれども、しかしそれに従ってはいけない。支配されてはいけない。欲望のままに生きるものになってはいけないわけです。だから私たちはこのコントロールが必要になってくる。そのことについては 13節にこの道具として神に捧げるということが出てきています。あなた方の手足を不義の道具として罪に捧げてはいけません。罪に捧げてはいけない。罪と向き合って生きるのではないわけです。もうそれにとらわれたらもう欲望に負けてしまう。アダムとエバがそうであったわけです。彼らは欲望に打ち勝てなかった。もうサタンと交わり、サタンと話をし、そしてサタンは神のようになれる、嘘をついたわけです。でもそういう弱さっていうのは私たちにもある。なぜならばこの世はサタンに支配されているわけです。それはエペソ書の2章に出てきているわけですけれども、この世の君がいて、そして同じようにアダムとエバと同じように私たちを惑わし、欺き、罪を犯させようとしているわけです。私たちは欲望に従ってはいけません。今もこの忠告が与えられている。じゃあどうするのか。私たち自身を13節の真ん中終わりに、あなた方自身を神に捧げとあるわけです。だからこの自分を神様に捧げる、その捧げるっていうことは6節にある古い人がキリストと共に十字架につけられた。ですから私たちは罪を犯しそうになってしまう、欲望に負けそうになってしまう、その時にこそ知っている自分の古い人、まあ言うなれば自分の我ということであるわけです。もうこれだけはやらしてほしいというその思いを、実はキリストと共に十字架につけられて、そして自分は罪に対して死に、神に対して生きている、そのことを信じて自分自身を神に捧げる、これはもう全く自分の意思です。自らがその思いがなければ神様に従うということはできない。私たちは罪に従っていくのか、それとも神様に従っていくのか。パウロは、あなたの手足を義の道具として神に捧げなさい。もうこれも命令形で出ているわけです。私たちは欲望に支配され、そして罪に捧げてはいけない。義の道具として自分自身を神様に捧げていく。それは16節を見ると奴隷という言葉が出てくるわけです。16節の終わりに、従順の奴隷となって義に至ります。神の奴隷となる。奴隷は自分の意思っていうのは絶対ないわけなんです。もうこの当時奴隷制度がありました。じゃあ私は自由にします、私はもう仕事は休みます、もうそんなことを言ったら殺されてしまうわけです。パウロはそういうことを知ってました。ですから従順の奴隷、言うなればキリストの奴隷となる。キリストにもう完全に従っていく。このことは17節を見ると、伝えられた教えの規範に心から服従し、この伝えられた教えの規範というのは何かっていうと、まあ、聖書であり神の言葉、イエス・キリストが語られた。もうそれに心から服従する。じゃあイエス・キリストは何をされたのか。私たちの罪を背負って十字架に身代わりとなって、もう釘で打たれ、肉は裂かれ、血を流された。その十字架の姿を私たちは心の中で見なければならないと。それが6節にある古い人がキリストと共に十字架につけられた。古い人が十字架につけられたというのではなくて、キリストと共に十字架につけられた。私たちはただイエス様の十字架を見上げているというのではなくて、その自分の古い性質、 もう罪に向かっていこうというその思いがキリストと共に十字架につけられる。17節には心から服従する、もう自分のもう心の奥底から自分はイエス様と共に十字架につけられた、そのことを信じる。そのことを信じるときに、実は18節に罪から解放されて義の奴隷となりました、パウロは言ってるわけです。古い人が十字架につけられた、それを心から服従して信じるときに罪から解放される、その勝利喜びを私たちは心の中に得ることができるわけです。パウロ自身もかつてはこの罪と格闘していた。自分で願っていることはできないで、むしろもう自分が嫌だと思うようなことを彼はしていたわけですけれども、しかし古い人がキリストと共に十字架につけられ、自分は罪に対して死んだものであり神に対して生きている、それを認めてまた自らを神に捧げていく、そして心から服従していくときに罪から解放される。19節の終わりにはその後に出てくる奴隷として、捧げていき、この清潔に住みなさい、私たちは清めの恵みに預かる必要があるわけです。絶えずキリストと共に自分は十字架につけられている、自分の古い自我はキリストと共に十字架につけられた、この清潔に住んでいく。22節を見ると、しかし今は罪から解放されて神の奴隷となり清潔に至る身を得ています。その身というのはガラテヤ書の5章に出てくる御霊の身、愛、喜び、平和、柔和、寛容、慈愛といった、そうした聖霊によって結ばせる身を私たちは心の中に得ているということであるわけです。古い人はいつもキリストと共に十字架に死に、そしてご聖霊が私たちのうちにこの豊かな御霊の実を結ばしてくださっておられる。そして私たちは行き着くところは22節にある永遠の命です。天国に行けるんだ、その確信を私たちは日々持たさせていただきたいと思います。